主イエスキリストの皆をあがめます。私たちの罪のために十字架にかかってください。3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、様に期待して、礼拝を持っていきたいと思います。改めましておはようございます。感謝します。またオンラインで礼拝した方々、おはようございます。こんにちは、またこんばんは、ですね、皆さんのお祈りを感謝いたします。先週はですね、J ゴスペルグループ、コンテスト北部予選がですね、太宰府市の太宰府館で、また日曜日ですね、持たれました。で、一般の方も何人か来てはくださってたんですけども、そしてまた、北部九州から25チームがですね、出て、そしてコンテストを行いました。で、今回はホールの担当者の方といろいろ打ち合わせをしたりですね、チームごと の, そのマイクのバランスもですね、こうみんな同じじゃなくて、こうちょっと調整していただいたり、いろんな面でですね、例年よりも良くなってきてですね、もちろん専門家の方が聞いたら、まだその機材の面とかでちょっと掛け合いもちろんあるんでしょうけども、だんだんこうもですね、例年に比べては良くなってきて、いや本当にこうまた一緒のチームもですね、すごくこう引き上げられていてですね、上達してるなと思うんですね。で、本当に心に触れる賛美、霊に触れる賛美というのが多くなってきてるなと、この入賞してるチームだけじゃなくてですね、本当にそういうふうに思いました。で、この中からですね、8チームが選出されまして、前年との、成績からこう割り当てられていくんですけども、長崎に、長崎なんて九州大会ですね、九州大会、長崎で行われる九州大会に、行くことになりました。九州大会は27チームでですね、またコンテストを行うことになっています。これは九州の南部地区と、この私たちがやった北部地区と、そして長崎県地区ですね、その3つを合わせて、その代表がまたやるっていうことになっていますので、チーム数にしたら九州全体だったらすごい数ですね。70とか80チームがあるということになりますけれども、そういうふうになっています。で、今回、福岡からのチームも3チームですね、先日8チームの中に優勝しましたので、九州大会に行きますので、ぜひですね、皆さんお祈り、島の方応援していただきたいと思います。またチームの方々さらに祈ったりですね、練習をですねしていただいていきたいと思います。で、あと選曲がですね、やっぱりこうすごく大きいなと思いますので、そのチームに合う選曲をするっていうのはですね、そのコンテストの時だけじゃなくて、こう一般に向かってもこうバーンってこう弾けていく、そのですね、ポイントになるってことを覚えていきたいと思います。昔浅田美代子さんって言ったんですけども、すごい声がこう歌ははっきり言ったらちょっと下手でですね、声がわずってたりするんですけど、可愛らしい声で、そしてこう歌詞と歌とかあってですね、それでこうヒットしてこられた方がいましたけど、その上手い下手もあるんですけど、やっぱり自分 の, そのチームに合った、自分のカラーに合ったといいますか、この持ち味が出る選曲ってのはすごく大事だなと思いますので、選曲のためにもさらにもう一度祈ってですね、また出ていただきたいと思います。お祈りを本当に感謝します。太宰府の地でですね、毎年このようにしてこう賛美隊が集結して、ここで賛美を捧げるっていうのは、霊的な戦いの意味でも非常に大きくですね、太宰府の例の打ち破りとともに、北部九州とか九州全体に影響を及ぼすものとなっていると思います、なっていると思いますので、ぜひお祈りください。感謝します。5月3日ですね、九州大会は祭日ですね、午後行います。またこれもオンライン配信されると思いますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。また来れる方、ぜひ長崎に来てですね、見ていただきたいというふうに思います。はい、それと、先週はですね、月曜日から土曜日まで感謝と賛美でリバイバルキャンプが使わされました。で、本当にですね、今年も素晴らしい演劇がこうたくさんあったんですけども、このキャンプってすごく発展していってるんですね。で、昔はマーリン子供アメリカチームに行ってましたけども、マーリンさんのところに行くっていうチームですね。で、マーリンキャロダーズとですね、 まあ、あなた方の教会にやってくるっていう予言があって、まあ、そんなことはないだろうっていうんですね、こうみんな思っていたわけです。その当時日本に来てない3人のですね有名な器の1人だったんですね。 でも日本に来られて、そして来られただけじゃなくて日曜日に私たちの教会でなんと奉仕してくださったんですね。不思議な導きでこう開かれて、でそこから確かに神様が言われるようにこう深い関係となると言われて、こうそこからこの交わりが始まっていったんですね。そして進学校として出かさったりとか、福岡でもですね、桃地パレスに来られて正解を持つことができましたけど、感謝と賛美の恵みっていうのをたくさんですね、私たちはこのマリさんを通してですね教えられてきました。でこのね、マリさんがお年を召されて日本に来れなくなった時にこちらから行くようになるっていう語られてたんですけど、その通り年1回ですねキャンプを持たれるようになって、マーリさんのところに行ってセミナーを受けるっていうことが始まったんですね。でも20年ぐらいですね、20年数年ですか、もうマーリさんとのそういう形でこう関わりがずっと与えられているわけなんですけども、でそしてマーリさん自身がですね感謝の賛美を伝える感謝の器なんですけども、聞き従う器でもあるんですね。マーリさんと私たちこう進学校を教えていただいたりいろいろしていく中で中傷批判がすごく強く許されたときがあって、その時にマリさんにですね、こう手紙を日本からですね、日本の教会からマリさんのところに何つも何つも手紙が行ったんです。そのどういう手紙かっていうと、その主の十字架はおかしいからこう付き合うなっていうですね中傷批判されてしまって、その主の十字架はおかしい教会だからその付き合うなっていうことをですね、日本の教会から、まあ、著名な教会も含めてですね、こうマリさんのところにこう連絡が行ったわけなんですね。でもその時マリさんが祈った時に神様がですね、主の実家正しいって言われたそうなんですね。だから私はあなたと付き合ってるんですって言われて、そしてその通り最後までですね、天に召されるまで主の実家だけにはここ私たちだけにはそのセミナーをですねしてくださって、最後までですね奉仕してくださって、一番深い関わりとなっていたんですね。で本当にこの恵み大きいと思いますし、まあ、宝だと思います。そして神様がマリさんとしてもう繰り返し繰り返し繰り返しもう耳にタコができるですね、感謝、全てのことを感謝するってことをこう繰り返し繰り返し繰り返しこう教えてくださったわけなんですね。でですね、なんか食べ物で味が染みるみたいですね、繰り返し繰り返し。でそれはやはりこう感謝と賛美っていうのはすごく深い領域が深くてですね、私たちはさらに知っていく領域がたくさんあるんだっていうことをですね表していると思うんですけども、そのようにこう恵みを与えてくださったんですね。で私も そうなんですけど、私が以前所属していた教会はとても福音派の教会でとってもいい教会だったんですけども、やっぱ感謝っていうと例えばなんかこう泥棒にあったとすると、家が泥棒にあったとすると、あ、命が守られて、泥棒にあったけど命が守られたことを感謝します、あ、泥棒にあったけど家がまだあるから感謝しますとか、あ、家族が無事だったから感謝しますとか、こう悪いことの中にも良いことをですね探して、でそれで感謝するっていうのは、まあ、普通の私たちの感謝だったわけなんですけども、そうやって教えられてきたわけなんですけど、でもマリさんを通して聖書の真理ですね、第一テサロニケの今日開きましたけども、全てのことについて感謝しなさいっていうことを、それは悪いと思うことですね、マイナスと思えること、もう私たちにとって意味嫌うべきことですね、また失敗とかですね、あ、こんなことなければよかったねとかですね、これがあったからですね私はこうなってしまったとかですね、この私たちは本当に意味嫌うべきことを、そのことを感謝しなさいっていうことを言っているんですね。そしてですから泥棒に入られたら、泥棒に入られたことをですね、ハレルヤ、感謝します、泥棒が入ったことありがとうございます、こう泥棒が入ったこと自体を感謝する、盗まれてしまったこと自体を感謝する、それをその真理をこう開いてくださったんですね。聖書に書かれていることなんですけども、それで私たちを実践するようにですね、こう繰り返し繰り返し今までこう導かれてきたわけなんですね。 ですから、あのもちろんあの神様を全てを益にするっていうところにこう行くんですけど、まあ、まずはでもこの許されているこのことをまず感謝するっていうのはすごく重要であるっていうことをですね、あのこう教えられてきたわけです。で、あのその中で私たちはそのたくさんのこの恵みをですね、この実際にこう見るようになってきたっていうことをですね、覚えていきたいと思います。またあの神様がこうあるそのことを許していること自体にですね、すごく大きなこの御心があるっていうことをですね、あの覚えていきたいと思います。で、あの秋元牧師はですね、あのクリスチャンになったばっかりの頃ですね、1年に1回1年が経つと、あの振り返1年を振り返ってですね、あ今年はいいことが多かったか、ことが多かった年か、悪いことが多かった年かをこう考えて、あ今年はいいことの方が多かったと言ってですね、こう喜んでいったそうなんですね。そしてまた2年目もあのクリスチャンになってどうかなと振り返ってみて、あやっぱりいいことの方が多かった、よかったなっていうふうにこう、まあ、思っていったそう、こう判断してですね、評価していったそうなんですね。でも数年経つうちに、それがそれは真理じゃないっていうことが分かってきたんですね。それは感謝をするっていうことを通して、この良いことはもちろんいいんですけど、悪いと思うことを通して、さらに良いことに勝るですね、神様の祝福があるっていうことにこう気づき始めたわけなんです。それで私たちっていうのは良いことを通して益を受け、悪いことを通してまた益を受け、こう2倍のものをですね、神様から受けてるっていうことをですね、こう悟ったわけなんですね。それからもう今年の1年の中でいいことと悪いことを比較してこの比べるっていうこともしなくなってしまったそうなんですけども、そのいわゆる私たちが感謝をすることを通して、あの2倍の祝福をですね、私たちは受けているっていうことなんですね。ただこのために私たちは一つ必要なことがありますけど、今日御言葉からですね、さらに見てそのことをですね、見ていきたいというふうに思います。ですね、とあとこのキャンプというのはその発展してきたんですね。で最初マリさんのところに行って、ディズニーランド行ったりユニバーサル行ったり、子供チームとしてですね、こうあったんですけども、ホテルの関係でリトル東京にあるですね、ホテルに行ったわけなんです。でそこはアズサリバイバルがですね、起こった場所だったわけなんですね。で1906年からですね、セレの働きが顕著に表されて、そこからこうセレの働きがこう世界にこう広がっていったわけなんですけども、そのポイントとなる場所でですね、またここは日本人街っていうですね、そのアズサ街なんですね。でそしてボニーブレハウスっていってですね、その聖霊の働きのことを教会で言ったら、その教会から追い出されてしまった牧師の方がいるんですけども、その方がここで集会を始めていった時に、ここからですね、聖霊の働きがこう爆発的に起こっていったんですね。そしてここでもう家がいっぱいになってしまったので、このアスタストリートの方に移って、ここでまた何千人も集まってということが起こっていったんですけれども、その場所に導かれていったんですね。そして、このボニーブレハウスというところで祈るようになっていったわけなんです。ですから私たちに神様はリバイバルと週末とリバイバルに召された教会と私たちの教会をですね、導いておられるんですけれども、いわゆる感謝のためのことを学びに行ってたんですけども、リバイバルに関して聖霊の働きに関してポイントの場所に神様を導いてくださってですね、このいたんです。ですからそういったこう発展がなされているんですね。そしてこのボニーブラウスで祈っている時に、今皆さんご存知のスティーブさんですね、ブラックゴスペルのブラックゴスペル界の広報賞ですね、2つのテレビ番組のプロデューサーをしている、司会とかをしている方でありますけど、その方との出会いが与えられて、今ゴスペルショーケースをですね、今年もこう、あそこでなして、そしていろんなこうゴスペル界の方が来ていただいて、こう聞いていただいたり教えていただいたりしてるわけなんですけど、そういったこう賛美の働きですね、今度は賛美の働きがこの中でまた開かれてきたわけです。でいわゆるこう感謝と賛美、そしてリバイバルの働きの 神様の導きっていうのはこうなんていうんですか、こう発展していっているわけなんですね。そして今のこのキャンプがあるっていうことなんです。ですからこの世界をリバイバルが始まってきますけど、それは一つ大きなポイントに感謝があり、そして賛美があるっていうこと、そして賜物の働きがあるっていうことをですね、私もはっきりとそこの中で覚えてですね、いきたい、進んでいきたいと思います。で、今年も素晴らしいですね。賛美の面ではハリウッドの保証ライブとかですねありましたし、ゴスペルショーケースで歌って聴いていただいたりとかですねしましたので、また映像が出てますので、ぜひですね見ていただきたいと思います。またボニーブラハウスだけじゃなくて、チャーチオンザウェイというところですね、今2万人ぐらいの教会ですかね。で、そこのプレイヤーチャペルというところがあって、祈りのチャペルがあって、でそこからですね、まだ教会が小さい時にそこで牧師が賛否をしている中で、ここ霞がかかったような部屋がなってですね、霞が出てておかしいなと思ったら、そこから不思議な状況があって、そこからリバイバルが起こっていったんです。たくさんの人がどんどん救われ始めてですね、で、行ったわけなんです。で、ここで私たちの教会はその、リバイバルのことです。もし遅くなってもそれを待って、それは必ず来る、遅れることはないっていうリバイバルの約束とかですね、それからオーケストラのこととか、いろんなことをここで示されたんですね。でここにも神様ちょっと入りませんって言われてたんですけど、不思議な形でこう扉を開いてくださって、今年もですねここでお祈りすることができました。私も行ったことあるんですけど、何度かそのすごく民間のある場所なんですね。ぜひまた皆さんにも住んでみていただきたいと思います。そういったこういう祈りの恵みですね、またこの賛美の恵み、感謝の恵みがこうなんていうんですか、こうたくさんのこう恵みがこう発展してきているキャンプであるということなんですね。今年も本当に祝福されて、昨日ですね無事に守られて皆さんですね帰国することができました。お祈りを感謝いたします。で、またいろいろ報告あると思うんですけども、今日はですね、この特にキャンプで語られた御言葉からですねお話をしていきたいと思います。で、一つはもう一度お見せしますけども、ローマ人の手紙の8章ですね、28節神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますで、ここで神を愛する人々、クリスチャンですけれども、そして、神のご計画に従って召された人々のためにはと言いますけれども、私たちね、神様を愛するという時に、さっきは夫婦の例が載っていましたけど、愛するというのは従うっていうことがこう含んでいるわけです。ですから私たちが神様に従っていくときに、全てのことを働かせて益としていってくださるということがまずあるということなんですね。ですからその恵みが私たちに与えられています。でもう一つは、第一テサロニケ5章ですね、テサロニケ人の手紙の、5章の18節ですけども、全てのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。もう皆さん耳にタコができるぐらいですね聞いておられる言葉だとは思うんですけども、この、全てのことについて、つまり良いと思うことだけでなく悪いことについても感謝しなさいと神様はここで命じておられるんですね。そしてそれがイエス様にあって私たちに主が望んでおられること、私たちがそうすることを神様が望んでおられることなんだということをですね言っています。そしてそれはなぜかというと、この悪いと思えることの背後にも神様の素晴らしい計画があるからなんですね。ですから私たちはまず感謝をし、そして神様に従っていくときに全てのことが益となっていくということをですね、私たちはこの御言葉から知っているわけなんです。でこれは私たちの神の土台となっているということをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。で、感謝することをですね通しての神様の素晴らしい恵みが注がれているということですね。で、さっきも 申しましたけども、あの良いと思うこととともに悪いと思うことの通して受ける祝福が大きかったりするんですね。だから私たちは2倍のものをですね、神様から与えられているっていうことをですね、覚えていきたいと思います。そしてあの益とするっていうのはこの神様の真理なので、必ず益となっていくんですね。これは決まっていることなんです、最後に。でも私たちはその確かにそういう面とそうでない面を見ると思うんですね。私もあの例えば子供がいじめを受けた時に、何度もあったんですけど、しかしその度に感謝するためにすごい神様が働いてくださって、いじめてる子が救われたり、クラスが変わったりとかですね、すごいたくさんの逆転を見ていったんですね。それが1回じゃなくて何回もあったんですね。で本当に感謝をすることを通してその益っていうのを見ていきました。でまだその他にもこの私が知ってるだけじゃなくて益はあると思うんですけど、ただもう一方でですね、神様がしているならどうしてこんなことが起きたんだろうかとか、またこう益になっていないって言いますか、その分からないことですね、私たちから見て分からないことっていうのはですね、まだあるわけですよね。益になったこともあり、分かる、理解できることもありますけど、そうでないこともあるわけなんです。 でもちょっと私たちはっきりと覚えている必要があるのは、私たちは永遠の存在なんですね。ですから天に行った時は必ずその神様は分からなかったこともですね、こうだったのかって私たちがはっきりとそれを知るっていう時が来るんですね。またそれだけじゃなくて、このですね、長いですね、今回キャンプで長いスパンで見る必要があるっていうことをですね、語られました。でちょっと熱くないですか、大丈夫ですか。短いスパンで見てしまうと禁止型になってしまうということなんですね。で益になっているのがまだ私たち見れないって言っているのは、それはまだ途中であるからなんですね。途中であるからなんですね。で最後はこうなるっていうのは神様の言葉であり真理であるものなんですね。何ですか、韓国にですね、私は前にも話したんですけども、大地祈祷に行った時に世界で一番大きい教会ですね、ヨルダ教会の礼拝に出たんですね。で、本当にですね、皆さん一度ですね、まだ行ったことないことは言っていただければと思うんですけど、日本もこうなんだなっていうふうに思いましたけども、この、場所はですね、また国会議事堂とかその国の中心的な場所があるところで、施設があるところで、そして何十台もバスが連なってくるんですね。1回に3万人の礼拝ができる会堂があるんですけど、そこに行った時に、なんかこうエレベーターのところに行ったんですけど、エレベーターのところに行ったらこうこの上とか下とか押すところがありますけど、そこがすごい汚いんですね。でえらい汚いなと思ったんですね。でもまあそしてまあ礼拝出たんですけど、そしたら張牧師がこうメッセージの中で言われたんですね。韓国人は気が短いと。で、ここエレベーターのこのボタンをですね、早くたくさん押したら早く来るわけじゃないのに、みんながこう押すからここが汚れるって言ってですね、エレベーターのここは。だからそうかと思ってですね、聞いてたんですけども、韓国人の人も気が短いかもしれないですけど、日本人に私たちも気が短いですよね。待てないんですね。何かあって感謝して、皆さんも既に感謝してると思うんですけど、感謝しても何も益になってこないですね。何か解決しないとか言うと、何かこう神様私に働いてくれてないんじゃないかとかですね、私が何かこう罪を犯してるからだかとかですね、もちろん罪があったら悔い改める必要がありますけども、で思っちゃうんですけど、それは一つは時が来てないっていうことがあるんですね。長いスパンで見ないといけないっていうことなんですね。それをですね、私たちはっきりと覚えていきたいと思います。 例えば働きでもですね、あの賛美の働きが今あのコスプレショーケースでこう向こうのブラックボスケルのコスプレの方からがすごいこう絶賛されるほどですね、あのすごいこう上手になってきたり、こう聖霊の働きが本当に祝福されて、賛美の働きが祝福されてるんですけど、それを確かに CD が出るとか歌詞が出るとか賛美がこう用いられていくってことを語られてたんですけど、それは全然起こらなかったんですね。で10年ぐらい経って、そしてもう秋元牧師はもうあの予言は間違いだった、あの示しは間違いだったんじゃないか、捉え間違えたんじゃないかと思った頃に賛美の働きが始まったんですね。そして今こうすごいこうブレイクし始めて、これまだこれ初めですけど、この世に向かってこのバーンとこれからですね行こうとしているわけなんですけども、でもそれ10年何にも変わらなかったんですね。でだったんですね。だからその働きにおいてもそうなんですけど、私たちはその益になってないということがまた理解できないことがまだ多々あると思うんですけど、それはまだ途中だっていうことなんですね。必ず益になります。そしてこれは真理になってそうなるんですね。そのことをですね覚えていきたいと思います。でも私たちはそれをはっきりと終着点を見ておく必要があるということなんですね。今日で牧師はですね、負ける試合は見ないそうですね。野球は勝ってから、勝ったっていうことが分かってから見るそうですね。なぜかというと、そのどんなに強いチームも負ける可能性があるので、必ず勝ってから見るそうですね。で、それは勝ってるって分かってると、そのなんて言うんでしょうか、勝ってるって分かってると、いろんなピンチが来ても打ち込まれていても最後は逆転するって分かってるから、こう余裕を持って見れますし、そしてこう楽しんで見れますし、喜んで見れるわけですよね、勝ってる試合っていうのですね。でもちろん自分の贔屓なチームですけども、でその時にその結果をですね知ってるっていうのをですね、そこから結果から見ていくっていうのは、それは重要なことなんですね。で私たちは必ず益となるっていうことを知ってるわけ、こう分かっているので、こっから私たちは見る必要があるっていうことなんですね。ですから、例えば私だったら、例えば私たち永遠の存在なので、500年後においてもですね、今私は生きていて、そして千年億とかでですね生きていると思うんですけども、でその時に今の私を見たらですね、こう、こんなことで悩んでいたのかとかですね、でまたですね、駅にならないと思ってたけど、こういうことがあったのかってですね、すべてを知って、あの時ですね感謝しとけばよかったなとかですね、思うんじゃないかと思うんですね。なぜなら500年後っていうか、私たちが永遠の世界の中に入っていった時に、本当に益にしてくださっている、神様は本当に私たちを愛して益にしてくださっているっていうのを知るので、だから今そこから見た時に、今の私たちっていうのは苦しんでいたり戦っていたりするんですけれども、それは一つは結果の方から見る必要があるっていうことなんですね。でそのことをですね覚えていきたいと思います。でこれは真理なので、必ずそうなってくるっていうことをですね、まず覚えてですねいきたいと思います。そしてもう一つは、先ほど従うときにそれが益となってくるっていうことですね。ただ従わないで、ただ感謝だけしてても、そのある恵みはあるんですけども、この従っていく中で完全にその全ての益となるっていうことが現れてくるっていうことをですね覚えていただきたいと思います。でなぜそう言えるのかっていうと、その土台は神様が私たちを愛しているっていうことなんですね。で先日メッセージの中で言っておられたんですが、この爆弾を産んじゃったっていうんですね。何のことかと思ったら、猫のことをですね礼拝でお話ししたそうなんです。で猫を捨てたっていうふうに言ったそうですね。でなぜ捨てたのかというと、自分が捨てたんじゃなくて、ご両親が猫がネズミを取ってきてしまってびっくりして、それでその猫を捨てちゃったそうなんですね。でもその猫は他の人にこう拾われて、その幸せな生活をしたんですけども、でも一言先に捨てたって言ったもんですから、その瞬間にですね何人かの人の目がこう すごい鋭くなったそうなんですね。睨まれてしまって、つまりこう猫好きの人はその捨てたっていうことを聞いた瞬間にこうですね、こう許せないっていうこうなるわけなんですね。で猫好きの人たちはですから犬や猫の話はこれからしないことにするって言っておられましたけども、ですね、猫の好きの人たちはこうやっぱ猫が好きで猫を愛してるんですよね。うちはちょっと違ったんですね。うちはですね、農家だったんですけど、夜になるとこの運動会が始まるんですね。こう屋根裏でネズミが右から左にダダダダダダダダ、こっちからダダダダダダダダダダダダダダダって始まるんですね。それで父はですね、猫を飼うんですけど、野良猫を拾ってきたりして飼うんですけど、でネズミを取ったらいい猫って言うんですね。で取らないと捨てるとか殺すとか言うんですね。私たちも子供心にですね、猫が捨てられないようにとかですね、あれ祈ったりしたこともありましたけど、ですね、家によって違うんですね。猫ネズミ取ってきたら捨てられる猫みたいな、逆うちみたいに逆に猫ですね、ネズミ取れたらいいっていううちもあるんですけど、いずれにしてもですね、猫をですね飼ってる人って猫が好きなんですね、大好きなんです。で猫が病気になったら治してやりたい、手術しても治してやりたいとかですね、なんとか猫の幸せをこう願っているわけですよね。で神様は私たちを本当に幸せにしたいですね、本当に幸せになってもらいたいですね、本当に祝福して祝福され祝福したいですね、本当にこの私の幸せの全てを願っているわけです。でイエス様がイエス様の十字架にかけるほど私たちを愛してくださっているわけですね。で私たちのためならば犠牲を払ってでも私たちが良くなってほしい、祝福されてほしいですね、そういうふうに願っているわけなんです。でだからその神様の愛は変わらないんですね。私たちが猫を愛する以上にですね。でだからなので私たちの神様は全てのことを必ず益にしてくださる方なんですね。で皆さんまだ分からない、見ていないことってあると思うんですね。じゃあなんで今の問題解決しないのとかですね、今なんで益になってないのって分からないこともあると思うんです。でもその時にはっきりとそれはまだ途中であるからだっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。そして今御言葉に立ってですね、結果から見て私たちは信仰の対応していく必要があるんですね。神様このことを感謝します、まだ問題が解決していません、でもこのことを本当に感謝します、このことにあなたを褒めたたえます、このことありがとうございます、悪いこと自体をですねまず感謝していきましょう。そして必ずあなたはですねこのことを通しての奇跡という栄光を表してくださり、解決を表してくださいます。またあなたは私を愛してくださっていますから、最善の結果をもたらしてくださいますということを私たちはこう告白していきましょう。それはその信仰を持ちることとして、その私たちが今歩んでいる中でもですね、明確にその奇跡と神の技を見ていくポイントになっていくということをですね、覚えていきたいと思います。聖火のこともそうですね。まず聖火といいますか、清められること、今例えば罪に苦しんでいる人が いたとしてですね、私たち罪に苦しまない人っていないと思うんですね。私はなんで罪人なんだろうとか、なんで同じ失敗をしてしまうんだろうとかですね、こう地上にいる限りの罪に苦しんだりですね、どうして欲望に負けてしまうんだろうかとかですね、いろんなことがあると思うんですね。でも皆さん覚えていただきたいと思うのは、私たちはこの死んで召されて天に帰ったら、みんな清められてですね、完全な人となって、さっきの500年後じゃないですけど、もう私も500年後は完全な人となってるんですね。罪は犯すどころか愛に満ちていて、希望に満ちていて、もう本当に祝福に満ちた人になっていてですね、でなんかこう罪のことで悩んでいたりしないわけですね。で私たちみんなそのこの中でも一番罪の大きい人とか一番罪の少ない人とか、いろいろいる、必ずいると思うんですけども、でも一人残らず例外なくですね、この全員がもう完全に清められるんですね。罪で悩むことも全くなくなるわけなんです。だからそういうものに私たちこう変わってしまうので、だから今例えば罪のことで苦しんでる人があっても、このそっちから見る必要、自分を見る必要があるってことなんですね。 でも今私はこうやって罪で悩んだり苦しんだり戦ったりして自分の弱さにこう嘆いたりしてしまうことはあるけれど、でも私は完全に変えられるんだっていうことなんですね。そして私は全く完全なものとされるんだ、決められてしまうんだっていうことを覚えてですね、今はこうだけどこうなるんだっていうことをはっきり捉えてですね、罪は悔やるための必要がありますけども、感謝をすること、その弱いこと自体を感謝してですね、そしてまた神様に信頼して従っていくというですね、歩みをですね、していく必要があるということを覚えていきたいと思います。で、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、私たちの歩みというのは永遠につながっているので、一人一人がですね、その完全なこの祝福と全ての益となるという恵みの中に必ず入っていくんですね。そのこと、今解決していないこと、今わからないことあると思うんですけど、それは必ず解決し、必ず、あ、そうだったんだってですね、そして、あ、本当に神様の益にしてくださってるんだって分かる時が来るんですね。だから私たちは信仰の対応していく必要があるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。先日ですね、カンボジアとベトナムにチームが使わされた時があって、あったんですけど、その時に向こうでゴキブリが出るんですね。それがこう日本のようにこうこのぐらいじゃなくて、ものすごい倍ぐらい大きいそうなんですね。気持ち悪いですよね。でそれ見た時に男性がみんな逃げ出しちゃってですね、わーっと逃げ出してしまって、女性がバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバン触りたくもないし、ですね、そういうものですよね。で私たちにとってこう悪いこと、マイナスなことですね、失敗したこととかですね、もう見たくもないことですね、触れたくもないこととかですね、忌まわしいことですね、と私たちは思うわけです、まあね、こうそういうことはですね。でも聖書はそう言ってないということなんですね。いや、これが益になるんですって、これが祝福になるんですってことを言ってるんですね。だから私たちはその御言葉が真実なので、私たちはそのことを受け取る必要があるわけなんですね。 ですから感情は、ね、ついていかないわけありますけど、マイナスを感謝したり失敗を、もちろん罪があったらそれを悔い改めて、そして感謝をしていくということですね。でこの背後に神の素晴らしい祝福がさらにもう用意されている。神様は一つも悪いことを私たちにしないんですね。だから私たちがこけたり失敗することもよく分かってますし、私たちがどういう罪に弱いかっていうこともよく知ってますし、でも神様は私たちを愛しているので、それさえも益にすることができる方なんですね。神の力は完全なんですね。だから私たちはこの悪いと思うことの背後にある神様、いわばこう良いことよりももっと悪いことの背後にあることの方がもっと遅刻が大きかったりするので、大きいので、私たちはまず感謝をするっていうことをですね、対応をさらにですね、この我に向かって、なしていきましょう。で、これからですね、私たちの人生というのはこれからなんですね。そしてこれから神様の結果を見、神様の勝利を見、神様の解決を見、その出着点を見るっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。今回秋元牧師はその信頼山のことを言っておられたんですけど、また神様に信頼山に登れって言われたら困るなっていうことをですね、ちょっと言っておられましたけども、その体力的なことあるんですけど、で山登り、クリスチャン生活は山登りとこう似ているっていうことですね。でもう登っている時はもう苦しくて、果たして頂上に着けるのかとかですね、こう思ったりしてるわけなんですけど、でも結局最後は頂上に着いて、そして頂上から見る時にここで苦労したこととかですね、こういうこともこう懐かしくですね、またこのことも嬉しくですね、 こうあと頂上から見る景色っていうのがあるわけですよね。で今私たちはこう下からしかまだ見てないので、ああ本当につけるだろうかとか大丈夫だろうかとかですね、このことは解決するんだろうかとかですね、こう見上げてるわけなんですけど、必ず頂上について、そして頂上から見る時が来るっていうことをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。そしてそれは完全なものである神様よしかなってですね、終着点があって、もう私たちは勝利してあってですね、それが与えられているということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。そしてその恵みの中をですね、さらに歩んでいきたいと思います。前にちょっと宮崎のですね、お話を、ファストフード店の話をしましたけども、ある牧師がそのファストフードに勤めてるんですけども、そのチキンをですね、この売るのにスモークチキンってすごい高いチキンがですね、こうノルマがあって売るっていうことで、その店はその成績が最低な店にですね、こう送られていって、で そこで働き始めたんですけども、そしたら 100本売りなさいっていうノルマが来て、でも一生懸命やったけど結局80で、そして、20本は自分で買ったっていうことですね、その高いチキンですね。でそしたら今年は200売れって言われて、でもうこれはもう無理だとですね、下手したら100本自分で買わないといけないってですね、そういう状況になったんですね。でその時にもはっきりと2つの御言葉が与えられて、1つは求めなさいっていう、そうすれば与えられますっていうことと、もう1つはこの感謝のことをですね、語られて、そして彼は徹底してこうこのことを感謝していったわけなんですね。そして神様を売れるようにってことをまた求めていったわけなんです。そうしましたら注文だけでですね、この100を超えて、そしてあと会社の人が買ってくれたりして、いろんなことがあって なんと240本ですね、ノルマを超えてしまって売れて、そしてこの40本は他のまだ売り切れてないお店からもらって、その一番最低のダメだったお店が他のお店も助けてですね、そして売れたわけなんですよね。そしてそのことを表彰する、そのことが表彰されることになって、香港にですね、レッドカーペットのところをですね、そういう会場で彼はこう表彰されたわけなんですよね。で現実の生活の中で私たちはその、生きてますけども、でも本当にいかにこの神様の言葉が真実かっていうことをですね、さらにこう見ていくわけなんですね。だからその私たちがこう悪いこと、忌み嫌うことをですね、そのままにしておくことなく、このことの許されているその神様に、神様は私たちを愛しているので、その神様が表される益っていうのはですね、さらに、私たちが思っているような解決と方法と益じゃないかもしれませんけれども、最善の益をですね、神様を表してくださるので、さらにですね、感謝と賛美を出していきたいと思います。もう一度ですね、御言葉を読んで終わりたいと思います。テサロニケ人への手紙ですね、5章18節を見します。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。もう一箇所、ローマ人への手紙の8章の28節ですね、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神はすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。私たちの今許されているすべてのことの中に神様の益が用意されていることをありがとうございます。悪いと思うことを通して神様がなそうとしていることから、解決しようとしていることから、祝福しようとしていることから、またそのことの益は表されてくることをありがとうございます。私たちはさらに信仰を用いていくことができ、徹底して感謝をし、また主をあがめて、またその中で主に従っていけるようにどうぞ助けてください。本当に私たちはこう禁止が手であり、すぐに結果が出ないと、嘆いたり、神様を恨んでしまったり、またこう、疑 ってしまったりということはありますけれども、さらに長い目で見ていくことができ、またはっきりと永遠から私たち自身を見ていくことができるように助けを導いてください。癒しのためにお祈りいたします。悪いともあるかとお祈りくださるので、罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を待ちましょう。お祈りします。愛する天のお父様、今私たち人として触れてくださることありがとうございます。病んでいるところに癒しを与えてください。私たちが取り出している方々も主が触れてください、癒してください。精神の病も肉体の病も癒してくださることをお願いいたします。感謝します。イエス・キリストの名によって人々の体と精神の名称でイエス・キリストの名によって癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。肝臓のためにお願いします。イエス・キリストの中で方の肝臓の働きを正常な状態に戻り、目がですね、悪い方が癒されます。イエス・キリストの中で方の視力や目の症状を正常な状態に戻り、なんかタバコとか何か悪習慣もですね、やめられないかなと思います。イエス・キリストの中で方の悪習慣の症状を正常な状態に戻り、このイエス・キリストの中で方の力を断ち切る。さらに感謝をしてくださいとしておっしゃられます。私は一人一人にこの祝福を用意しているとおっしゃっています。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、お祈りいたします。イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今今一度私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。